そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
いよいよ迫ってまいりました。
はい、5月2日土曜日ですね。そこアニ9年目突入記念番組公開収録、新番組あお互いを、高円寺パンディットという会場にて行うことを発表いたしました。
昨年ね、
そうですね、
戦国コレクションの特集をですね行った場所と同じところなんですけれども、
はい、
まあね、そんなに数30人ぐらいかなっていう場所なんですけども、
キャパ的にはね、もう予約はできる形になりましたので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、高円寺パンディットの公式サイトの方のメールフォームからですねお申し込みいただく形になります。
はい、今のところねゲストの予定もありませんので。
そうなんですよね、
我々だけで、いつものような感じの収録の模様をお届けできればと思っております。
はい、コメントも募集しております。今回はイベントで読み上げる形になりますので、500文字以内でのコメントという形で、制限させていただきました。皆様からの熱い気持ちのこもった厳選された文章をお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。今回は締め切りがちょっと早いです。4月29日水曜日の22時に締め切りとさせていただきます。
はい、ちょっと前準備があるんでね、早めに締め切らせていただきます。投稿お待ちしております。新番組あお互いは来週収録予定なんですけれども、その前に先週に引き続き今週も新番組からいきます。今日の特集は
長戸由紀ちゃんの消失です。悲しみも喜びも忘れてくように生きている、人間の心って便利だな、ああ、帰り道少しだけ回り道、バイバイの時間稼ぎ、特別なものなんて一つもない。大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クーク、サードミニアルバム、スペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
さあ、今日の特集は長戸由紀ちゃんの消失です。
はい、
鈴宮春日シリーズ、大人気作品でしたね。
そうですね、はい、もう何年前なんですかね、最初にやったのは。
最後の映画鈴宮春日の消失が上映されたのが2010年の2月。
あ、わあ、私まだ東京にいない。
そうなんですね。私はもうなんかその公開日に雪の中並んだ覚えがすごいあって、思い出深いです。
ここにでも消失の特集は2回やってますからね。しかも、出てないでしょ誰も。
出てない。
今このいるスタッフ私以外出てないっていうね。
わあ、
そのぐらい昔ですよ、もう。
歴史を感じちゃいましたね。
まあその作品を最後に鈴宮春日の、アニメーションとしての新作はなかったわけですよね。
そうですね。
そしてここで生まれた鈴宮春日の新作なのかと思っていたらちょっと違う。
漫画がぷよさんが書かれている、タイトル同じですね、長戸由紀ちゃんの消失をアニメ化した形になります。
谷川流瑠さんの小説ではなく、こちらを元にした公式パロディ漫画になるってことですよね、これはね。
そうですね。で、あの長戸由紀ちゃんの前に鈴宮春日ちゃんの憂鬱も同じぷよさんが書かれた漫画になります。
はい、今回もコメントいただいておりますので、コメントからいきましょうか。
ふっしゅんさんからのコメントです。
オリジナルを知っている身としては、鈴宮シリーズと同じキャストが繰り広げられている普通の学園ドラマを新鮮な気持ちで見ています。長戸さん、鈴宮さん、キョンの三角関係になるのか。ミクル先輩は相変わらず可愛いし、小泉くんは相変わらず可哀想なんだな。いつ朝倉さんが牙を剥くのかなんてことはないと知りつつも、どこかで期待してしまう自分に、すれたなぁと感じている今日この頃。この先の展開も楽しみに見守りたいと思います。続きまして、龍拳さんからのコメントです。漫画は未読なので先の展開はわかりませんが、いきなり朝倉が出てきたので思わず警戒してしまいました。今回も長戸たちとは仲良くしてるみたいですけど、前科がありますからね。どうなんでしょうか。現在3話まで見終わりましたが、相変わらずぶっ飛んでる鈴宮さんを筆頭に、濃すぎるヒロインたちに早くも押され気味か。頑張れ長戸。はい、ありがとうございます。
皆さん朝倉警戒してますね
でしょうね。
まあね、今回鈴宮春日の消失を劇場版ね、あの長いやつね、見直しましたよ、この特集のために。
2時間半ぐらい、
はい、すごく長いやつです
、はい。
もうこう改めていろいろ思うことはありましたけれども、まずね、この長戸由紀ちゃんの消失、最初1話見た時、そのまあスピンオフらしいというのは知ってたんですが、まあどんな作品か私は全く原作も知らなかったので、こう単純にね、こうハルヒのスピンオフとはいえ新作ということで、楽しみに見始めたわけですよね。
はい。
そして、第1話を見て、こうやはりね、今回スタッフ、テレビシリーズ劇場版と今までね、ずっと京アニが作ってたわけですけど、今回サテライトが制作になってるということで、まあ監督も含めかなりのメンバーが、スタッフが変わってるんですよね。ほんの一部だけが残っていることを除けば、メインスタッフはほぼ変わっているということになってるんですけれども、もともとそのぷよさんの漫画を原作にしているからこそ、今回に関してはね、まあ絵柄から何からテレビシリーズ劇場版の春日とは違うじゃないですか。
そうですね。
そこに対する違和感というのはもちろんありましたよね
まあ主人公が最も違いますからね
そのキャラ自体も違うっていうのももちろんあるんだけれども、うん、絵の違いっていうのはやっぱりパッて見に入った時にね、来ますよね。ただ声は一緒じゃない、
大きいですね、
なのでどういう見方をしていけばいいのかなっていうのを、1話見始めた時には、感じたわけですよ不思議な違和感を感じながら見始めるっていう、まあそれはね、さっき言ったけど、長戸がまず何よりも違いすぎるからね
はい、
でその状態からこう1話を見終わる頃にはですよ、もう頭の中がこう春日のモードに入ってるんですよね。っていうか1話の途中で一瞬通り過ぎる春日が、セリフもないけれど、
あのもう
ね横断歩道を渡っていく春日を見た時にですよ、
はい、
込み上げてくるものがありましたから。
ありますね。感慨深かったですね、
私ちょっとあそこでふって涙しちゃいましたからね。
うーん、
こんだけ待ってたんだ俺って思ったよ。
あ、自分でもこんな待ってるって気づかなかったけど、 あの瞬間が訪れた時にわーって思いましたね。
セリフなかったじゃない。
はい、
こう春日がちゃんとキャラとして出演するらしいというのはなんとなく知ってたので、あのすれ違いしかないなんてことは思いはしなかったんですけれども、いつ声ありで出てくるかってやっぱり思わなかった。一話見た時に。
そうですね、結局一話目は、
はい、セリフなしで
喋ってないんですもんね、
はい、あのすれ違った一瞬ですから、はい、
いや、
そう、そのね、なんかこう鈴宮春日って自分たちの中ではこう時代だったんだなって思ったんですよそのまあ自分の年齢からすると青春ではないんだけれども、春日のシリーズっていうのは。でもそのなんとなく年齢は違えども自分たちの青春だったのかなっていう気がするっていうのが鈴宮春日だったのかなっていう気がして、
まさに私はそうですね、だってオタク的なものになったのは春日が こうきっかけみたいなもんだったんで、なんか自分のこう原点に戻ってきたみたいな感じはありましたもん。
そういうふうにこう思える、言ってしまえばこれスピンオフだからね、
うん、
だって今までのテレビ映画と続いてきたシリーズではないわけですよ。
そうですね、うん、でもなんかこう細かいところの作り方がうまいなっていう、その朝倉さんだったらその包丁使いだったじゃないですか、はい、ああいうところとかすごい細かいことに今までの春日を知ってる人だったらああって思うところがたくさんあるというか、なんかすごいこうあのみくるちゃんの私マフラーのリボン結びを見た時に、はい、わ結んでたと思ってあれを見て真似してたなっていうのをすごい思い出して、なんかそういうところの細かいネタが昔思い出すというか、そこでなんかスピンオフだけやっぱりこれは春日のシリーズって考えていいんだなって思えたっていうのが大きいなっていう思いましたね、
うん、そうでしょうね。だからそのちょっとした、キャラの違和感とか、まあ、作画の違和感みたいなものも含めてあるんですけれども、うん、でもこれも春日だってちゃんと思えるような作り方をきちんとしているっていうのかな、うん、なんか見事やられたなって思いましたよ。本当自分のその中にある春日っていう作品に対する思いっていうのは、まあテレビシリーズは当然面白く見てたんですけれども、そのなんていうのかな、世の盛り上がりほどハマってなかったんじゃないのって自分の中では思ってたのね面白い作品ではある、好きな作品ではある一つではあったけれど、まあ消失の映画に関してはやられたなっていう気持ちはありましたすごく。確かにね、うん、でもまあテレビシリーズのあの、まあ、春日ダンスの盛り上がりまで含めて、そういうのに対する乗っかりっていうのは自分の中でそこまでなかったなと思ってたんですけれども、うん、でもまあほらまさに消失で消失しちゃってたわけよ終わってあれっきりになって、そうですね、うん、だって今日本当に鈴宮春日の消失を劇場版見直して、なおさらなんでこの後がないんだよと思いましたからね、
うん、
あれっていうさ大人のみくるちゃんはいろいろ言ってるけれどもこれ会えないのっていうさ、こう青春は終わらなきゃ青春にならないんだよっていう気がするっていうのかな、うん、キョンが大人にならないとって思うようなそういう部分がなぜ描かれてないまあ、まあ終わってるんだろう、まあ、止まってるんだろうっていうのが正しいんでしょうけれどもっていうのがあってね、すごくこうこの長門ゆきちゃんのおかげでいろいろ思い返すきっかけになったなっていうね、まあ、そのぐらいこう語りたくなってしまうような春日のきっかけになった作品になりましたね。今回原作我々は読んでないんですけれども、タマさんはこれ原作読んでるんですよね。
はい。今出てるところまで読みました。
どんな感じなの？結構そのパロディ漫画とかそのスピンオフだっていう風なこの紹介だけのイメージからいくと、もっと軽めのノリを想像してるんですけど、してたんですけれども、少なくとも今アニメ化されている様子を見ると。まあ、スピンオフとは言いながらも十分その長門のキャラクターの違いっていうのは当然そのねいわゆるイフの世界だからっては分かってるんですけど、それ以外のメンツを見てもなんていうのか、特にその最新4話の春日とキョンの関係みたいのを見ていくと、これは本編にいつつながってもおかしくないなって思わせられるようなリアル感を持っているんですけれど、
うん、むしろあんなに、大変なことになってて逆にびっくりみたいな。もうちょっと、私コミックス派だったんで続けて読んだせいもあると思うんですけど、もっとゆるっと流せた話だったので、あ、むしろこんなハラハラさせてくるなんてすごいって思いました。もっと日常寄りなイメージですよね。それこそ本当に、長門が好きな人が、長門と付き合う夢があってもいいじゃないぐらいに見た、白昼夢のような作品だと私は思うので、
はい、
なんか漫画タイムキララに乗ってそうなイメージだったんですよ私は。あ、4コマチック
な
感じかと思ってたら、意外とストーリーがあーしっかり続いていくんだっていうふうに思いましたね。
なんかこう伏線的なものまで貼ってあんじゃんとか思いながらね、
う 思いますよね、う
ん、やっぱりあのキョンが好きな子は好きなんですよ、原作通り。
はいはいはいはい、
それはなかったことにはなってないっていうのは確かにありますよね、
うんうん、高中さんからのコメントです。久々の鈴宮春日シリーズのアニメ新作、しかも今回は長戸やユキではなく長戸さんという呼び方が似合う可愛らしい長戸ユキが主人公、一風変わった味付けの新シリーズを毎週楽しく見させてもらっています。第1話を見終わった後、急いでオリジナルの原作小説憂鬱と消失を読み返しました。 SOS 団5人以外の登場人物についてすっかり抜けていることに気づいたからです。なんとか朝倉涼子や鶴屋さんは確認できて思い出せましたが、それでも森先生は確認できませんでした。確かオリジナルでは教師ではなかったような気がしますが、どうなのでしょうか。もう少し原作の他の巻を読み直す必要がありますね。とにかく今は朝倉涼子が長戸由紀の保護者的立ち位置になっていることや、キョンが朝倉の包丁さばきを危機迫ると表現した意味が理解できてちょっと安心しています。あとオリジナルの消失ではキョン曰くメガネのない方が見栄えがすると言われていた長戸由紀ちゃんですが、自分はそうは思いません。今回のメガネっ子ヒロインとても可愛らしい。ロングヘアの鈴宮春日にも魅力を感じますが、今回はこちらが主人公。ゲームにハマって徹夜するなんてオリジナルでは考えられない愚行。他のキャラがオリジナルとそれほどズレがない中で、オリジナルと180度異なるドジッコキャラがとてもハマっていて、見ている人を癒してくれています。この後一波乱二波乱ありそうな予感がしますが、最後には第1話の最初のようなほんわかした状態に落ち着いてくれるといいですね。今週の特集にちなんで聖地の喫茶店に行ってきました。何の変哲もない普通の喫茶店なのですが、さりげなく春日を匂わせるアイテムが置いてあるところがとても良かったです。あとアイスエスプレッソはとても美味しかったです。皆さんも機会があればぜひお立ち寄りください。はい、ありがとうございます。
森先生は先生じゃなかったんですね。
メイドさんでしたね、
本編の方ではね。機関の人でしたね。まあそんな感じで、あくまでも原作に載ってない設定とかもあるということで、まあ今回ですよ、このまず作中の状態っていうのがこうパッと見て一瞬何が起きてるのかがわからないわけですけれども、一応は公式サイトのインタビューを参考にすると、イフの世界であると、鈴宮春日の消失の中でキョンがエンターキーを押さなかった未来、
入部してればどうなったかっていう話ですよね。そうですね、私はすごく長戸派なんでそんな未来は見てみたいなっていうのはありましたけど、もちろんきっとそれはないっていうのもよくわかってるんで、
うん、そうですよね。でも今回私が一番気になったのは、本当に鈴宮春日の消失を見直していて、どう考えてもこのキョンが、あそこで押さないわけがないじゃないかと。
そうですね、
うん、いくらそのユキに対する気持ちがあったからといっても、押すよねっていうね。
そうでしょうね、
うん、っていう気持ちがあったので、なおさらこう改めてね、こうその消失を見直した後にもう一度このユキちゃんを見始めて、1話から見直していて、うん、なるほど、だからスピンオフなんだって思ったっていうね。
そうですね、うん、原作って絶対起こりえないことをやれるっていうのがいいところじゃないですか、スピンオフって銘打ってやると、
うん、そうですね、まあそういう面白さを確かに、まあそういう面白さがある作品、まあ言ってしまえばさ、普通に春日の新作が出ていれば続きがアニメ化された可能性はありますけど、まあね、今止まってるからね、原作の方がね、
まあ、見れるだけでもちょっと嬉しいっていう具合はありますよね、こういうのね。
うん、今回に関しては自分の中にある春日に対する思いっていうのがまだくすぶってたんだなっていうのを、本当にまだ燃え尽きてなかったなっていうのを味わわされてますからね、毎週毎週私は。
いや、私もそれがすごい顕著に出たのが2話の2話からオープニングが あったじゃないですか、はい、私2話のからのオープニングで春日が歌ってるパートっていうかもう全員が歌ってることに衝撃を受けたんですけど、はい、あそこで泣きましたから ね、 ここで泣くかと思いましたよ。
1話で出た春日はセリフがないわけですよね。
はい、
だからその平野さんが出るのは知ってはいるけれどもね、声聞かないと始まらないわけじゃない。
そうそう、
まあ、でも絵でもドキドキしたんだけど、まあ、あれ見せ方もうまかったよね、演出がね。
そうですね。
でもあったけれども、その声を最初に聞いたのはオープニングなわけですよ。
はい、いやまたあのね、ハレハレ愉快を思いよこさせるような感じで、
いや
あんな感じで歌うとは。
オープニング良かったですよ、フレフレ未来。
はい、
あれうまいですね。私ちょっと1話見たときは違うってちょっと思ったんですけどもう2話でもう見事にシリーズ入りしちゃいますね、あの曲を聴かされると。本当だってもう歌いだし、なぞなぞから始まるんですよ。一緒じゃんって。もう最後 の、 あの曲尻も結構似たような感じで終わるから、うまいですね本当。作詞はこれまた畑明さんがやってらっしゃるんですよね。
はい、同じですね。
でも曲は違う方が作ってるみたいですね、はい、いやーでもこうね、その謎々の部分とかもそうですけど、ちょいちょいこうメロディー運びがもう似てるのがすごいうまいなって本当思います。オマージュってことですよねこれは。
うん、まあそうだと思いますよ。
いやすごいな、パロディーそしてオマージュってなんかこう
まあでもほらね、こう歌っている人たちの声を聞くともうね、ミキちゃんじゃないけど込み上げてくるわけですよ、やっぱり春日がいるって感じだったもんね。
そうです ね、歌う順番とかもいいですよね。こっちはゆきちゃんが最初に歌い出すっていうのが、
しかもあのオープニングの映像がちゃんとこう歌う順になってるのが分かりやすくていいですよね。
あれ本当分かりやすい、誰が歌ってるのか、うん、2番目に歌うのが朝倉さんっていうのも、ね、長戸ゆきちゃんの小説ならではの順番だなってすごく思った。
今回の朝倉さんは怖くないわけじゃないけれどもも
う
あの裏のないわけではないかもしれないけれども、まあいいパートナーですよね本当に、長門のね。
朝倉さんは長門さんのお母さんですから、
う
ん、
こうなるとこう鶴屋さんと気が合うんだっていうのもちょっと面白い
本当にそういう部分では気楽に見れる感じはあるんだよね、確かにね。
うん、
うん、
だってね、こんな朝倉さんと他のキャラクターが絡むことなんて本編じゃもう絶対にありえないわけですから、本当パロディならではの楽しみ方がここにもありますよね。
水玉ハリアーさんからのコメントです。久しぶりに SOS 団のみんなに会えましたと言っても、本作は二次作品としてのコミックスのアニメ化であり本編とは異なるわけなのですが、それでもみんなの声を久しぶりに聞けてとても嬉しい思いです。やはり改変世界のユキの人気が非常に高く、この世界のユキをもっと見たいというファンの気持ちが本作のような作品を成立させたのでしょうね。キョンとユキの出会いが図書館から始まって文芸部を中心に繰り広げられる日常、ファンが見たかったもしもの世界、本作の長門ユキはキョンに恋心を抱いている少し内気な普通の女の子として描かれています。さてその印象ですが、よく喋りますね。本編がとても静かだったのと対照的です。演じている千原さんの声も心なしか弾んでいるように感じました。また朝倉さんにも注目です。ユキを守る朝倉さんとミクルを守る鶴屋さんの構図は、二人がここまで似た者同士だったかと笑わされました。本編ではほとんど絡むことがありませんでしたからね。朝倉さんは本編ではかなりアレな人だっただけに、本作での描写の仕方がとてもよく嬉しいです。全体的にラブコメテイストでデフォルト描写もありますが、だからこそ本編とは違った持ち味があり楽しく見られる作品になっていると思います。今後もゆきちゃんの恋心を応援していきたいと思います。ありがとうございました。
声優さん変わりませんでしたね。
いやーいいですね。
みんなさ年取っているわけですよ。
そうですよね、考えたら、
うん、
消失からも5年経ってるんですもんね。
そうなんですよね。 で何よりも今回はミクル役の後藤優子さん、
後藤座様、
はい、がねちょうど入院されてたので出れるのか出れないのかっていう話がありましたよね、もともとね。
そうですね、
ちゃんとミクルですよ、
戻ってきた、
ミクルかわいいなって思っちゃいましたね。
本当ね、ミクルかわいいなって思いましたよ。
ほわほわしてますね。
まあ一番今のところ違和感があるという意味ではユキが一番違和感はあるんだよね。でなぜ違和感があるかって言ったら、本編でほとんどユキはセリフとして、なんていうのかな、セリフはもちろんあるんだけれども、普通の会話的なセリフじゃないんだよね、
うん、
今までのユキは。
まず抑揚がついてる言葉っていうのが珍しかったですから、
だからこそ難しくはあったんだとは思うんですけど、演技としては、まあ、今回は逆に言えば普通のこう控えめな内気な女の子の役ですからね、
うん、
別のキャラですからね、こうそういう意味では一番演技が難しい、ユキらしい、ユキがこうもし普通の人になったらっていうところなので、なかなか難しい演技なのかなっていう気はしますけれども、まあでも他のメンツは、
いやー、鶴屋さんとか、なかなか最近松岡由紀さんがアニメでしかもこういうキャラクターをやるのはないので、うん、嬉しかったっていうのは素直にありますね。私お邪魔女ドレミとかめっちゃ好きだったんで瀬野愛子ちゃんなんですよ。
ほう、
いやそれがね、もう鶴屋さんもすごい好きだったし、すげえ嬉しいです。ちゃんと鶴屋さんですよね、
鶴屋さんですよ本当に
テンション高えなって思って見てます。
もうみんな朝倉だってそうだしさ、みんなこうキャラが戻ってきて、
なんといってもやっぱり春日、平野さんなんてだって女子高生の頃とかにやってたキャラクターですよね。
だって春日が、2話で出てきた時にあーと思いましたよ、やっぱり、うん、ヒロイン来たぐらいの。
ゆきちゃんが内気な女の子で、ゆきちゃんの普通っぽさを楽しむ作品だとは分かっちゃいたんですけど、
はい、
もう春日のヒロイン力の爆発力っていうのはやっぱりすごいんだなって改めてちょっと思っちゃいましたね。
そうですね、いや、うん、本当にこの作品はね、長門ゆきのヒロインの作品だと分かっちゃいるけれども、分かっちゃいても、
うん、でもその春日の影響力ったらね、この主人公の文芸部存続を動かしたのが春日ですからねやっぱり違うよなっていうのはありましたね。
まさにね、この春日の行動は本編の消失の春日の行動そのままなんですけれども、春日はやはり春日だったね
だからこのなんかこの主人公はある意味やっぱりこの長門由紀ちゃんとしてちょっと変わらなくちゃいけないじゃないですか、本編からは、うん、それ に対して他のキャラクターが絶対変わっちゃいけないものっていうその対比がすごい綺麗にできてるからこそ、こう自然に入ったというか、この作品が、うん、それはすごいことだなと
思う私は国木田の国木田っぷりにもちょっとびっくりしましたね
いやほんとね、4話の国木田が出てきた時にあ、国木田だって思いましたよ。ちなみにその前に出てきた谷口が谷口を忘れてたなっていう感じ
若干ね、
あれ、うん、若干ね、あれ谷口ってこんなんじゃなかったよなってちょっと思ったので、その後に出てきた国木田の一言にすごい救われた感がありましたこう毎回フルメンバーが揃うわけじゃないじゃない、まあ、特に今回4話だと小泉が出てなかったみたいな感じでね、
うん、
春日だって、やっぱ1話出てなかったわけだし、うん、そんな感じでこうで今回谷口国木田出てきましたけれども、まあこれが毎回出てくるかもわからないわけですよね、うん、でもこういうね知っているキャラクターが出てきた時の嬉しさっていうの、
次にはいつどこで誰が出てくるんだろうっていう楽しみはありますね。
そう、しかも変わっているけど変わらない感っていうのかな、うん、がいいんですよね、やっぱりね、これ声優変わったらダメだって思う部分かなと。
今後キョンの妹とか見たいですね。
見たいね、出てくるのかな、
うん、
原作には彼女が出てくるところはあるんだけど、そこまでやるかはちょっとわからない。でも見てみたいよね、あのすごいこの高い声でキョンくんっていうの見たい。
懐かしい。でもこの感じだとキョンの家別に描写なさそうな感じしますもんな。
でもこれってさ、その原作から変えてきてるわけでしょ、その描き方的なところから言うと、
うん、細かいエピソードの順番が変わってたりとかするんで、そこら辺あれば、
うん、まあ、まあある種サービスシーンだよね多分ね、そういう意味ではね、入っていく部分に関していけば、はい、
一言だけ出てくるとかでもうわーって喜んじゃう気がしちゃいます ね、
まあそんだけ求められる要素があるっていうのは多分分かってると思うからね、どこかに挟み込んできてもおかしくないんじゃないですか。
ジョニーさんからのコメントです。鈴宮春日の消失の世界観を下敷きに、長戸由紀を主人公に添えて物語が進む長戸由紀ちゃんの消失、鈴宮春日シリーズは好きで見ていて、闘病生活で長く現場から離れていた後藤優子さんが久しぶりにレギュラーで参加されていることもあり注目していましたが、僕が見たかったものとは少し趣が異なっていましたね。映画鈴宮春日の消失ではサティのピアノ曲が流れたように、本作ではラヴェルの亡き王女のためのパバーヌが流れたりと、どこか物悲しい雰囲気を醸し出して消失の設定らしさは感じつつも、なぜかしっくりこない、はてなんでだろうと思ってましたが、多分あの長戸は偽りの存在だという思いがあるのが理由なのでしょう。あの世界観の長戸が好きという人にはたまらない作品というのは理解できるのですが、キャラ萌え属性が低い僕には微妙なところです。本作によって僕が春日シリーズを気に入っていたのは、狂言回し役であるキョンの心の中のツッコミだったことがはっきりしました。その点は評価や俺ガイルと同じですね。長戸を中心にしたラブコメ展開の本作は、キョンの心の声はさほど聞こえませんが、どうなるのでしょうね。視聴継続で今後に期待です。ありがとうございました。いや、私はさっきからちょいちょい出してきているところもあるんですけど、最初どうしても楽しみ方がわからなかったんですよ。というのも、いやですね、こう、これはあの雪じゃないことをわかってるんですけど、雪じゃないって思っちゃったんですよね。
うん。
だからなんか、この作品のヒロインはユキのはずなのに、なんかあんまりこう、ユキとキョンがくっつくことを応援できないなって思うと、って思うところがあったんですよ。あとはこうね、春日、やっぱり春日でしょって思っちゃったんですけど、でもなんか、それでいいんだなって思えると、楽しみ方がちょっと見えてきました。
そうですね。そういう意味では確かに、今のところの流れを見ても、私はやっぱり、4話の春日を見ると、春日がヒロインだどうしても思ってしまいますからね。
この作品だけを、まあ、初めてこう春日シリーズの中で長戸由紀ちゃんをアニメで見たっていう人の感想がどんな感じなのかちょっと聞いてみたいなっていうふうには思ってたんですけど、今回コメントをいただけなかったんですが、まあ今までの春日シリーズありきという見方でいいのかなって今まで思ってたんですよ。それが楽しみ方なんじゃないかなと思えて、
まあ、スピンオフだからね、やはりね、スピンオフである以上原作とはやっぱり原作あってのものっていう部分あるのかなっていう気はしますね。
さっきこう声優さんの演技の話とか出たじゃないですか、はい、千原さんが下手と思わないでほしい。もう超難しいだろうなって本当思うんですよ。
いや多分本人一番悩んで演技してると思いますよ。どういう長戸由紀を演じたらいいのかっていうのは、
いやこれは由紀じゃないって、いやだって由紀のキャラクターと性格付けが全然違うから、そりゃそうなんだよなって思うけど、もう受け入れがたいこの感情みたいなのがぼんやりしてましたね、私は前半。
そうね、何なんだろうね。
この作品の長戸っていうのは、あの本編の長戸じゃなくて、消失に出てくるあの一瞬だけの長戸なんで、
う
ん、
そう、あくまでイフの長戸なんだよねっていう
の。そうなんです。だからあっちの長戸なので、あのいつも の, あの無口な長戸じゃないんですよ。
しかもまあなんかちょっと消失の時みたいなシリアス空気じゃないからこそ、余計キャラクターが違うように見えてくるのが、本当にこれは
大変だろうなと思ってしまう。
でもさ、思い直したんだけど、消失見直しててね、
はいはい、
でも確かに消失の中のあの内気なユキでもこんなに喋ってなかったからね。
うん、そうですね、
うん、無口な部分に変わりなかったからね。
キョンたちと会って結構喋るようになったっていうところで。
なるほど、そっか。だってキョンに恋してんだもんね、まあ、ちゃんと分かりやすく。
そうそう。でしかも朝倉とかのおかげでよりこう心を開いていっていったってことですよね、結局ね。
うん、
うん、消失の方の朝倉と長門の関係っていうのは本当お母さんというか、なんというか、ご飯作りに来てる人だったよね。もうなんか介護してるみたいな感じだったもんね、どちらか
っていうと。おでんの割合が多いっていう。
おでんの味でバリエーション変えてくるからね。
まあそう考えるとこちらの長門の方がもう少し行動力のある前向きにこう恋をしようとしているっていう感じは非常に出て、そこをまあ良い感じに撮っていける作品なのかなっていうふうには思いますね。
私、順番的には、実は消失は小説読んでたんですよ、前。
はい。
なんですけど、映画見てなくて、今回の長門ゆきちゃん4話まで見た後に消失映画を見たんですよね。はい、すると、こう、朝倉さんが最後刺したのも、うん、なんだ、ゆきちゃんのためだったのか、みたいな。
そうですよ。まあね、確かに、ね。
いや、もう、ゆきちゃんを応援するためにならしょうがないね、みたいな、もうおかしな思いがありましたね。あの後おでん一緒に食べたのかな、とか思っちゃいました。今回のキョンってどうです？
私はね、やっぱりキョンは好きだったので、素直にね、うんうんうん、杉田さんのを好きになったのはやはりキョンからなので、今回のキョンも好きですよ。でもやっぱりちょっと消失見直したばっかりなので、なおさらあのね、モノローグのキョンがやっぱりすげえなって思ってたので、うんうんうん、もうすごいセリフ量じゃない、やっぱり。なんとはいえ、ね、杉田さんのさ、でそのキョンがいたので、今回はキョンとしてのセリフしかないからね、確かにね。
イフの世界といっても、こう、キョンは春日の記憶も忘れてしまったってことなのかなとか、まあ、あんまり細かいことを言ってはいけないんだろうとは思うんですけど、だいぶ柔らかくなりましたよね、キョンも。
でも、キョンと、春日に過去に関係があって、ようだというふうなものを思わせるような、演出が4話ではありますからね、
うんうん、そうなんですよね。
そうなんです。ストーリーは基本原作の流れを追ってるんですよね。ただその中にあった宇宙人とか未来人とかそういうお話が抜けているだけで、
この世界には不思議なことがないんですよね。
この世界では SF 的なことが起きないというところが、まさに消失の中の長門ゆきが作った世界であったっていうところですよね。
表面上キョンがいつも平和がいい、普通がいいみたいなことを言うんで、それを叶えた世界でもあったわけですよね。
ああ、確かにずっとキョンは言ってましたよね、モノローグの中でよく、うん、確かに。でもそれを消失の中で自分はそういう世界じゃ嫌なんだって言ってしまったがゆえに元の世界に戻ったわけですけどね。
そうですね、
うん、
あそこが本心だったんだなっていうところなんですけど。
そうですよね。まあ、あそこで、その、自分の本当の気持ちに気づいたっていうところですよね、彼はね。だからこそ原作の消失の長門が好きだったと思えば思うほど、こちらを受け入れがたい部分の人がいるのは、まあ、当然なのかなっていう気はしますね。
うん。
うん、
まあ、仕方がないですかね、これはね。
うん、そうですね。でも、まあ、だとしてもですよ。この作品があったおかげで春日を思い出すことができたのは、私にとってはすごい収穫でしたね。これなかったらもういつになるかわからないわけじゃない。
そうなんですよね、
うん、
もう何も見れるものがないままずっと待つっていうのはやっぱ寂しいんで、なんか欲しいですよね、やっぱ、ね、
そうなんですよ。だってやっぱりドキドキしたもん。あ、こんなに好きだったんだって今日何回も言ってますけど、うん、春日の思い出ってあるんだなっていうふうに思わせせられたっていうのはやっぱり一つのこう収穫だったのかな、まあ、この作品のおかげだなっていうふうに思ったし、本当みんなのこう声を聞くだけで涙してしまうっていうのはやっぱり時代とともにそのアニメが、自分たちの心の中に刻まれてるんだなっていうのをこう思い返すような、こ ことだなと、まあ、そういう作品だったんだなっていう風な気がしましたね。
あの最後に今回のエンディング曲もすごいいいですよね。
はい、もう消失を思い返すようなね、まさにね。
ね、優しい忘却もすごい好きだったんですけど、うん、今回の曲はより今のゆきちゃんらしい素直な感じが出てるというか、
もうまさにこの作品のテーマに合ってますよね。
うん、
でもちゃんと、ゆきが歌いそうな曲っていうの、
そうですね、
うん、その辺はこうさすがだなっていう感じ、うん、今回はちゃんとオープニングエンディング買うと思いますよ。
はい、私も買うと思います。ま
あ何よりもオープニングはもうね、そろそろ発売なので、本当すごく楽しみにしてるんですけれども、
これキャラソンも出るんですよね。
キャラソンも出る、
キャラソンも出るんですよ。
まあ今時ですね、やはりね。
すごい、いや、やっぱ春日といえばキャラソンもすごかったっていうイメージがあるんですけど、うん、この長戸ゆきちゃんも出すんだっていう衝撃嬉しいなっていう、うん、
まあね、非常に楽しみにしたいですよね。
はい、
うん、はい、ということでね、まあ、あのスピンオフということでね、まあ、本編に直接はつながらないにしてもですよ、最終回までね楽しみにしたいと。そしてそしてですよ、次はぜひ新しい本編の方の鈴宮春日を見せていただきたいなと思います。今日の特集は
長戸ゆきちゃんの消失でした。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
はい、ということでお送りしてまいりました、そこあにです。
はい、
おじさんの青春語り、気持ち悪かったですね。
気持ち悪がられたら勝ちかい、
ね、そうそうそう、今日はね気持ち悪がられたら勝ちだなと思ってるんですけど、いやそんなに春日好きだったなって本当思います、ね、自分でね、さて来週はいよいよ、
はい、来週は、そこに公開収録会になります。9年目突入記念番組公開収録、春新番組青田街特集を行います。青田街へのコメントですね、お待ちしております。今回は締め切りが4月29日水曜日の22時で締め切らせていただきます。そして1作品500文字以下でのコメントということで、はい、皆さんよろしくお願いいたします。
コメントの宛先は
そこあに .com まで、コメントを投稿するクリックというボタンから、投稿お待ちしております。
はい、そしてですね、来週通常日曜日の夜に配信しておりますけれども、来週ちょっと収録が土曜日ということで、イベント収録のためにですねちょっと時間いただきたいと思いまして、日曜じゃなくて5月5日の火曜日の夜配信予定です。
はい、はい、せいじゃねえかと思わないようによろしくお願いします。
少々お待ちください。
今週のそこあには、立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、くにおうさん、大目財団さん、 SL さん、みきおさん、あびまるさん、にせくもすけさん、はりやさんのサポートにてお送りいたしました。
はい、今週もありがとうございます。来週は直接イベント会場で募集しようかな。
お
いいですね、
その場支払いがいけるんですね。
はい、さあまた来週お会いいたしましょう。
はい、来週本当に直接お会いしましょう。
あ、そうです
ね、
はい、
お待ちしております。
お相手は私くむと、
なせひとみと、
田中美希と
たまでした。
そこそこだけど好きに変わりないでしょう。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。